画伯の
大魔王は
お年頃。
2017年1月9日月曜日、成人の日。はい、どうも皆さん、こんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。新年明けましておめでとうございます。あなたの心の一休さん、
大橋です。
なんで一休さんだかな。新年明けましておめでとうございます。年末から体調を崩し、今も体調を崩しております。ガークです。
はい、はい、というわけで始まりました。2017年1月9日月曜日、一休で一休さん、成人の日でございますけれども、今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。第一画伯
ね、そもそも成人の日っていうのはね、
はい、
15日だったっけ。
そうですね、1月の15日でした。
でしたからね、はい、なんか異様な感じというか。
そうですね、ハッピーマンデー、
ハッピーマンデー
というね制度ができましたので、うん、
ハッピーじゃないけどな全然。
まあそうね、う
ん、それよりも土曜日みんな休みした方がいいと思うけど。
まあうん、そうですね、
ね、
まあ、そんな感じではございますけれどもね、1月の9日ということでございまして、大魔王はですね、
はい、
昨年12月9日の配信が1回休みになってしまいまして、
すっ飛んじゃいました。
そうです、
すっ飛んじゃいました。
すっ飛んじゃいました。申し訳ございません、は
い、
本当に
もう、
ね、お互いになんか収録のタイミングがなかったというところではございましたけれども、
ね、はい、はい、
まあ、というわけで12月9日、
はい、
青天照蔵さん、
うん、
第一画伯のですね、
お
誕生日をお祝いすることもなく、
はい、
2010年の幕が開けてしまったわけですけれども、まあ今日は一体全体何のお話をするかというところになりますが、
はい、
まあ12月振り返るはずだった大相撲の話ですかね、振り返るも何もこの配信をしている時にはすでに1月場所が始まってしまってますけれども、
そうそう、
はい、
だからちょっとざっくりになりますけど、まあ、はい、大魔王持続ということでね、
はい、
良かったんじゃないかなって、喜んでる人は 2,3 名おられるんじゃないかと思いますけど。
持続というか、まあ、そうですね、
はい、
前回の11月の時に最終回みたいな話が最後ちらっと出てしまったんで、
ね、
うん、そうではなく
逆に1回飛んで良かったんではないかという話もありますけど、
まあ、はい、2017年もね元気に頑張ってお届けしていきたいなと思いますけど、はい、というわけで、
はいはい、
2016年の九州場所、
うん、
11月場所の、まあ、簡単な振り返りといいますか、
はい、
12月にできなかった分をちょっとやっていこうかなというところではございますけれども、九州場所何か記憶に残ってることございます？
はい、なんでしょう、
はい、
なんかその豪栄道しかり、
はい、
なんかちょっともろかったなっていう、なんかやっぱプレッシャーに弱いんかなっていう感じはしましたね。
そうですね、まあ9月場所にね全勝優勝を遂げられた
豪
栄道関の、
はい、
まあ、綱取りがかかった、まあ、一つの場所だったんですけれども、
うん、
まあまあまあそうですね、結果的には9勝6敗で終わってしまったので、
はい、
というところではありましたけれども、
ありましたけどね、
ま、ただね、これ北の富士さんが、
うん、
まあ、大相撲この1年ということで2016年の終わりに振り返りの番組をされてたんですけど、
は
い、豪栄道はこの九州場所でも前に出る相撲という姿勢は見えたので、
うん、
まあ、2017年も引き続き期待できるのではないかと、
はい、
いうことはおっしゃってました、
うん
うん、まあ、結果としては9勝6敗だったものの、
うん、
まあ、負けてもいい内容の負けだったというところだったんでしょう ね、
まあ、でも結果ですからね、
まあ、そらね、何でもね、うん、何でもね、
稀勢、うん、にあんなんか見てくださいよ、
はい、
なんでまたあれですよ、
はい、
準優勝、
はい、準優勝ですね、成績的には
ですよ、もういい加減も横綱にしてあげたらもう、ね、準優勝6回ぐらいしたらもう横綱とかないもうほんまに、
そうですね、そう、そうなんですよ、この稀勢の里関が、まあ、12勝3敗ということで、
はい、
この結果ですよ、2016年度の年間最多勝なんですよね、
うん、そうよ、
69勝で、
うん、
で次点が67勝の春馬富士関、
はい、
で、3位が61勝だった 白鵬関だったんですけれども、まあ、白鵬関は一場所休まれてますけれども、
あ、そうかそうか、
とはいえですよ、うん、まあ、69勝ということはちょっと計算してみたんですけど、年間、まあ、あの15日かける6場所で、まあ、90取り組みあるわけじゃないですか、で90取り組みのうち69回勝つということは、勝率に直すと7割6分7厘かな、ということは、まあ、4回やって3回以上は勝ってるし、で1場所平均したら 11.5 勝を上げてるんですよ、もう11番か12番は絶対に勝ってるということですからね、そう思うとやっぱり強いと思うんですが、ね、なぜ横綱になれないのかと。
やっぱりなんでしょう、これ今回もそうですけど、遠藤に負けとる、正代に負けとる、ここじゃないかな。
そうですね、
やっぱそれがやっぱりそのなんか印象残るというか、マイナスの要因になるというか、
そう、あのなんでしょうね、上位陣と当たるときに燃えるというか、で下位に取りこぼしをしてしまうというのは本当にあのことごとく、まあ、見てきた事例ではありますけれども、何なんでしょうね、彼の中でそのあるものがなんかそういう風にさせるのか、
なんやろうね、でもこれ全勝優勝したらもう即横綱でええんちゃいます
ほんまにね、もうあのその地場所どうのこうのということではなくて、もう15勝上げたらもうこれまでの実績を鑑み、もう即横綱っていうことでも、
だってこれも横綱でおってもおかしくない成績じゃないですか、ほとんど。
まあそうですよ、まあ年間ね、その先もお伝えした69勝も上げるっていうことであれば、まあ11勝以上は必ず上げるというところにはなりますからね。
そうですよ、角番にもならんし、
そうですよね、まあ、一番安定してる強さという意味では大関4人の中では間違いなく彼というのは注目の一致するところだとは思うんですけれども、
そうですね、
なかなか、ただでも結局はね、他の力士というか大関がまあ優勝を重ねた2016年ではあったんですけれども、まあ一人取り残されてしまった感はあるので、まあなんとかそこをね巻き返しをしてほしいなと思うところでございまして、そうで、その、まあ、2016年の大相撲振り返りという番組で改めて、まあ、チラチラ見てたんですけど、話を聞くと、北の里を横綱にする会の会長が北の富士さん、で副会長が、舞の海さん、で事務局長が NHK の、 あの藤井アナっていう話をされてたので、
すごい、
まあ、なんとかね2017年は、まあ、そういった人たちの期待というか、まあ、ファンの期待ももちろんありますし、我々の期待もありますので、
やっぱり何言うても大魔王を聞いてはるからね、一番その3人は大魔王からの期待が一番高いわけですよ。
そうですね、
最近はだからね、舞の海さんまで真似されてますからね、真似されてる人誰だったか忘れたけど、モノ真似されてますよね、偶然ですねっていうあたかも偶然を装うっていうレポート番組の、
そう、あのキャンキャンのね、あの片割れの人ですね、あの長嶋さんとかのモノマネもされてるんですね、あの九州場所を優勝された方はまだお伝えしなかったんですけど、あの鶴竜関が14勝1敗の成績を持って優勝を遂げられました、
そうですね、白鵬もちょっと調子悪かったかな、
そうですね、なんでしょうね、万全の体制を取ってこられるかなと思ったんですけれども、あの9月場所ね、あの休場されたので、で復帰のこの九州場所でガツンと見せられるかなと思ったんですが、優勝したのは蓋を開けてみれば鶴竜関、
でやっぱりあんだけね大魔王でね、引退する、引退する言われててね、ちょっともう誰が引退するかと、じゃあ一場所休んでも頑張ったらやないかって言うて、けどやっぱちょっとどっか悪いんですよ、
そうですね、まあやっぱりあのこの大魔王の配信の中でもお伝えしてきておりますが、あのいつもいつもね綺麗な体されてるじゃないですかっていう話をしてきたじゃないですか、そんなあの白鵬関も、まあ、ここ何場所かはやっぱりあの左肘のあたりとかにテーピングが見えたりもしますし、やっぱりそういった意味ではまあ年明けて、まあ、この2017年の3月11日で、白鵬関も32歳ですから、やっぱりどこかね、あの痛みとかを覚えられてるところもあるんじゃないかなっていうところはありますが、
もうね、接待する人も悪いんですよ、あれ。本当に。もうちょっと、場所中ちょっと控えたら、本当に。
まあね。
ええー。
大男や言うても、まあ戦ってる最中ですからね。
うん、そうですよ。だからそんなもう、酒好きな、ね、沖の海とかもいっぱい飲んでまうじゃないですか、やっぱり。
まあ、そら、そらそうですけどって、あれ、沖の海は飲めましたっけ
飲めるんじゃないですかね。
なんか飲めないみたいな話も聞いて
ます。あ、そうなんですか。じゃあもう、バイアリスばっかり飲んでるんですよ、やっぱり。バイアリスばっかり。
あ、まあまあまあ、いやいや、まあまあね、そらね、いろいろあると思いますけれどもね。
うん、要はあるでしょ、仕事とかでね、
はい、
できへん後輩を連れてね、はい、ちょっと飲みに行こうか言って引っ張ってって、
はい、
飲みの席でちょっとグダグダグダグダ言う上司、
はい、いますね。
もうあれと変わりませんよ、ほんま。まあ、
そらそうですね。
もうやめてやってください、本当に今日悪かったけど明日頑張ってくれな、こっちも困るんで接待してねえからってみたいな、そんなもうプレッシャーやん、そんなやったらあかんって。
うーん、まあ
ダメダメ。
非常に勝手な言い分ですからね。
うん、
あんたが飲みに連れてきたから調子悪なあたんやでっていうところ見えますからね。
まあ引っ張りだこもあるけど、
まあね、やっぱり人気者というか有名性というところはあると思いますけれどもね。
やっぱココイチの時はね、
はい、
やっぱそんな引っ張ったらあかんと思うよ。
そうですね。
うん、
まあ、隔離席のところにお話を戻しますと、
ええ、
まあ、14勝1敗のうち結局その1敗つけたのが稀勢の里関なんですよね。
はいはい。
まあ、なのでこの辺りでも、まあ、稀勢の里関のお話にも戻ってしまいますが、
うん、
まあ、やっぱりここ一番の力をね、何とかその横綱を取るという場所にね、
うん、
ガツンと2017年は見せてほしいなと思うわけですよね。まあ、このままナイスネイチャーとかラグビーボールのまま終わってほしくないわけですよね。まあ、競馬の話になってしまいますけれども、
はい、
G2 までは強いんだけれども、うん、G1 になるとどうしてもっていう馬がね、かつていましたけれども、まあ名大関で終わることなくですね、
はい、
やっぱり横綱になんとか上がってほしいものだと。
上がってほしいですね。もう3、4横綱倒してるんですから。
そうですよ、
はい
はい、ガツンガツンガツンといけるわけですからね、うん、やっぱり
もう横綱しちゃお
う。
しちゃおもうなっちゃいなよ。
言うなっちゃいなよと。
早くなっちゃいな。
なんかないですかね、うん、3場所連続で今の3横綱を全部倒したら、はい、もうその次の場所にはもう横綱になるとかね。
またそれ文句言うそうねやろな。簡単やわそんなん言うて。
そうやね、
うん、
そんなこと簡単にはいかないと思いますけれどもね。まあまあまあまあまあ、上位陣はねそんな感じではあったんですが、
はいはい、
まあもっと大関よりも下の人たちに目を転じるとというところでは、
ほう、
なんでしょう、やっぱり玉鷲関がね小結びで10勝5敗を挙げられて、
ええ、
技能賞を受賞されたんですけれども、
はい、
なんか舞の海さんの解説を聞いてると、玉鷲はなんかここ数場所全然動きが違うみたいな話をされてて、
うんうんうん、
なんかご本人のやる気が火が入ったのかなという感じがしますよ、
うん、
我々見ててもなんか前へ前へという感じもありますし、そうそうそう、
なんか全然引き平なって言ってましたね。
そうそうそう、なんですよ、うん、なので、まあ1月場所は新関脇になられますけれどもね、
うん、
もう彼も楽しみな一人になりましたというところですわ、
ええ、
でまあ、その新関脇ということで、
はい、
1月場所にもつながるんですけれども、
ええ、
前頭3枚目で11勝4敗を遂げられた正代関が敢闘賞2回目受賞されて、
ええ、
これが、まあ、一足飛びで1月場所は小結びを超えて関脇、ね、
うん、
になられますし、
はい、
あとはもう一人敢闘賞がいまして、
ええ、
これがまあ白鵬関と同じく宮城野部屋のですね、
うん、
小兵力士石浦ですよ。
あ、はいはいはい、
前頭15枚目で10勝5敗を遂げられて敢闘賞だったんですが、
うん、はい、
そうなんですよね、石浦関ちょっとやっぱ悔しい思いを最後されたみたいで、敢闘賞を取ったのは良かったものの、12日目から4連敗をとなってしまったので、やっぱちょっと負けが込んでしまってっていうところが最後自分の力というか、なんていうかスタミナが足らなかったところみたいなね、ことだったようですけれども、
まあね、結果すべてですからね、はい、言うても、
まあ、とはいえやっぱり宮城の部屋でね白鵬関に続く幕の内の力士が出てきて、うん、まあ、楽しみな力士、小兵力士が頑張る姿もやっぱり見てて楽しいですからね。
そうですね、
うん、また1月場所も頑張っていただきたいなと思うところで、
はいはい、
あとね惜しかったのは前頭3枚目の遠藤関ですよ、
7
勝8敗という成績ではあったんですが、
うん、
そんな中でもですよ、上位陣と当たった前半戦で照ノ富士関 稀勢の里関、
はい、
そして白鵬関、
うん、
ということで、あの大関と横綱をですね、まあ、2大関1横綱ですか、
はい、
破って、最終日玉鷲関に勝っていれば彼も、まあ、殊勲賞だったかっていうところだったんですが、残念ながら7勝8敗だったというところで、ただでもあのこの7勝8敗、前頭3枚目の7勝8敗というのはかなり頑張ったんじゃないかと、
うんうんうん、
北の富士さんもあの褒められてましたよ。
まあすぐね、この辺になってきたらすぐ、ま、負けどんどんどんって増えていって、もっと黒星多かったでしょうから。
そうそうそう、前以前は本当にあの前頭の上位に上がるとどうしてもなんかまだあの跳ね返されてたところが、うん、7勝8敗で踏みとどまったのはやっぱり力がついてきたっていうところじゃないかなと。
そうですね、
いうところですね、
うん、
というのがやっぱりあの気になったところではあるんですけれども、
うん、
まあ、あとはあの私の千代の神じゃないわ、栃ノ心が、
はい、
まあ、10勝5敗でね、前頭6枚目で、
栃ノ心、
栃ノ心が前頭6枚目で10勝5敗を挙げて、
はい、
まあ、1月場所は小結びということで、ね、
またもう一遍ね、
もう一遍、
はい、
というところではございます。
うん、
私からはこんな感じなんですけど、
はい、
あと何かありますか。あ、
12分でございます。
12分ですか、はい、あとね、
はい、
前回の配信の時、
うん、
世伝師匠がおっしゃってたあの、はい、白鵬関千勝ね。
あ、千勝ね、
うん、あの3日目の改正関を破って、
うん、
通算戦勝、
はい、
で、この九州場所の時点で最終的に1008勝まで積み上げられてるので、
はい、前人未到、
前人未到の1048勝まで、
はい、
まあ、だから40勝ですよ、
あとちょっとか、
だからあの今年中には達成されるのではないかなと。
それ達成して終わりかな。
どうでしょうか、まあ、
ね、
あの白鵬関は今年は何といっても1047勝って、その海王関のね、
はい、
浅香山親方の持たれてる記録にまず並ぶことが、一つのモチベーションになってるみたいなので、
うんうんうん、
まあそこは、夏場所くらいには、
うん、
まあ、うまくいけばというか、達成されるのではないかというところですけれどもね。はい、
もうね、あのほんま体大事にしてたえて、
はい、
もう名誉あの親方になるから、完全に。
そうですね。ただやっぱりあのこの白鵬関の心の中にあるのは、
はい、
モンゴル国籍のまま、
うん、
まあ、その
あ、なるほどな、
というところだと思うんですよね。年寄り株うんぬんかんぬんってなったら日本国籍、
うん、なるからね、
っていうところになっちゃうので、
帰っちゃうかな。じゃあ
さあ果たしてどうなるのかっていうところはやっぱり気になるところではあるんですけれども、
モンゴル帰ってもあれですからね、英雄ですからね。
まあそりゃそうですよ、
うん、
だってドルジも英雄じゃないですか、
うん、
モンゴルの ね、
ね、もう付き人7人ぐらいねつけて、
はい、
付き人だけボディーガード、
はい、
いらんやろっていう話だけど
一番
強い、あんた強いんでしょ言って、ね、
そうですね、
うん、
そう、まあ、白鵬石、ね、どうなるのかというのは気になりますが、うん、まあ優勝回数が今のところ37回ということで、
はい、
2017年のうちにさあどうなるか、40回いくのかどうかっていうところですけど、まあ、周りが台頭してきてますし、今年じゃない、2016年はなんかあの2000年以来16年ぶりに、
うん、
優勝した力士が5人に分かれたっていう年だそうで、
はい、はあ、なるほどな。
そうなんですよ、ばらけ、こんなにばらけた年は随分久しぶりだったということで、
ほう、
まあ、いかにだからあのあるところに寄ってしまってたかというところですね。
うんうんうん、
まあ、つまりあの白鵬関がずっとまあその一人勝ちしてた時代もあれば、はい、うん、その先名前の出たドルジがね、
はい、
朝青龍がやっぱり一人勝ちしてた時もあるし、うん、っていうところで、まあ、こんなにばらけた年は16年ぶりだったということですけれども、2017年果たしてどうなるのか、
ね、
というところでございますけれどもね。
信じるか信じないかはあなた次第です。
そうですね。
はい、
まあ、そんなあの2017年の1月場所なんですけれども、
ええ、
果たしてどうなるのかということで、まあ、全然当てにならん予想しときましょうか、
はい、
一応は
もういけいけ5-5キセニャン5-5ですね、
やっぱり、
はい、
まあ、あの我々はいつももう結局はキセノサットを横綱にする会の会員ですから、
そうそうそうそう、
株会員ですからね、
はい、
もう
飲みついてもらってダメですか、北の富士北の富士さんと前の海さんと、
はい、
あの藤井さんにはもう飲みついてもらわないといけないですからね、
はい、そうですね、
はい、あ、君たちか大魔王の二人はってもう好きなだけ飲みたまえ
そうなりたいもんですけど、
はい、好きなだけ飲みたまえよ、二人ともあんまり飲めへんからね、
そうですね、
うん、
まあまあまあまあ、なので本当にね、はい、まあ、 予想は嘘よですけど、まあもう本当に優勝するまでずっと稀勢の里って言い続けてやろうかなと。
そうですね、稀勢の
稀勢の稀勢のんで、うん、
僕はもうこれ琴奨菊ってずっと勝ちなので言うてるけど、もうぼちぼち変えようかなと思って始めてきてるんでね、は
い、なるほど、
はい、
ということであれば勝ち名乗りを稀勢の里に変えるということですか。
いや、もっと違う人にしようかな。
もっと違う人に、う
ん、何にすんねんって話だけど、
誰にするねんっていう話、ね、ほんまにちょっとやっぱりあの知られてる名前でないとね、誰ってなっちゃいますからね。
ほんま、
まあ優勝ね、うん、稀勢の里関に何とかしてやっぱり本当に頑張ってほしいと。
頑張ってほしいです、
思います。それとは別に気になるところといたしましては、
はい、
まあ、さっきも名前の出た玉鷲正代というところ、この新関脇ですね、お二人、まあ、対照的ですけれどもね、ちょっとあの記録を見てみると、玉鷲関は初土俵から77場所所要は史上5位タイのスロー昇進だそうで、
ほうほうほう、
新入幕から
スロー昇進、
スロー昇進、遅い昇進、
うん、
新入幕から49場所所要は同じく史上5位タイのスロー昇進、
ほう、
まあ、あのゆっくりとした、
はい、
まあ、昇進ではあるものの、まあ、時間をかけて強さを身につけられてきたというところではありますし、う
ん、
一方の、まあ、正代関に関してはですね、
はい、
初土俵から17場所所要で新関脇は史上2位タイのスピード昇進、
はい、
新三役は史上6位タイのスピード昇進、若いもんだって、
うん、誰や1位は、
1位、スピード昇進の1位ですか、
はい、
一応これも表があるので見てみましょう、
はい、
スピード三役の記録は、うん、所要場所14場所が3人並んでて、
うん、
小錦、朝青龍、琴欧州、
はあ、
でちょっと待ってくださいね、スピード、これはスピード新三役の方ですね、スピード新関脇は、
はい、
1位が小錦14場所、
うん、
で2位で3人並んでて、
あ、なるほどなるほど、
そう、17場所がですね、
うん、
栃東
琴欧州
正代、
そうだよ、
というところですね。
もう すごいよ。
そうなると、
うん、
この先立ちたちの名前を見てるとですよ、先立ちたちのおかしな言葉になりましたけど、うんうん、もうみんな大関以上やんっていう話なので、将来はそれに続く、
うん、
まあ、素養がある、
はい、
というところじゃないのかなと。そう簡単になれないですからね、関脇に、はい、そうなんですよ。正代関は、
うん、
このデータを見ると1991年11月5日の大生まれということで、
うん、
まだ25歳です、
小兵力士、
まあ比較的というところですけどもね、ちょっと今回はデータいつもとは違う感じで持ってきましたけれども、
はいはいはい、
幕内の平均身長は今 184.18cm だそうで、
背高いよねみんなね。
そうですね、うん、そうですね、体重も 153.55kg というところになってるようなんですけれども、まあ、その平均から取ると、
うん、
一応正代関は平均をちょっと下回る、はい、という感じではありますけども、
ね、竹風関も小さい小さいでも結構高いもんね。
そうと言いたいところなんですけど、うん、竹風関170センチですからね。
そうよ、だから僕よりちょっと高いぐらい。
あ、まあそう、うん、小さい小さいと言っても、うん、そう、最高評が、まあ、竹風関今の、2017年の1月場所の、
うん、
この幕の内42人の中では一番小さな力士でありますね。
はい、すいません。
いえいえ、なおかつ竹風関はですね、
うん、
1979年の生まれなので最古さんですね、年齢的には。
はあ、
そうなんです、38歳をお迎えになりますからね。
最古さん、
最古さん、
なんかあれやな、ヒッチコックの映画みたいな。
最古、最古ではないですけども、
はい、
そうなんですよ、元も、まあ、年齢がというところがありますね、
うん、
そう、前頭の5枚目に竹風関と吉風関のお二人が並んでるじゃないですか、大車部屋のね、
はい、
このお二人が、まあ、幕の内の今の一番、まあ、年齢のいた力士と2番目の力士なんですよね、実はね。
へー、
そう、だから長く続けられてるところが素晴らしいなというお二人はございますね、
うん、
はい、あと、まあ、何でしょうね、メンバー的なところで言うと新入幕がまあ2人、
はい、
いらっしゃいまして、
うん、
東前頭12枚目の貴景勝、 高野花部屋、
うん、
彼があの今の幕の内で一番若い1996年生まれ20歳。
はあ、
若いというところと、
うん、
あと東前頭15枚目の千代、
千代ね、
え、うん、九重部屋、こちらもまあ新入幕というところで、はい、でこの結果ですよ、九重部屋はなんと、
はい、
幕の内に5人もいてるということで、
はあ、
42分の5です。一番多い部屋になってますね。
うん、
まあね、2016年はその千代の富士、
はい、
ここの親方がお亡くなりになりましたけれども、
うんうんうん、
まあ、その先代のね、
ええ、
親方の意思を受け継いだ力士たちが、はい、まあ、こうやって頑張って幕の内5人もいてるということでね、
うん、
なんとか、まあ、その千代の富士の強さにね近づけるように頑張っていただきたいなと思うところでございますけれども、
ね、はいはいはい、
あとなんか気になるメンバーいてるかな。
気になるメンバー、
はい、そうですね、この中では
どうやろう、まあ吉風関が、
はい、
また頑張るかな。
そうですね、
うん、
なんかあの幕の内の中位あたり、前頭の中位あたりになると、
はい、
頑張って10勝とか11勝ぐらい上げられそうな
感じ、うん、やっぱりせかされる順番ですからね、この辺行くとね一番せかされる時ですから
手をついて手をついてって繰り返されますからね、はい、確かにそれは言えます。はい、前頭、だから先ほども名前を出した遠藤関もね、西前頭4枚目にとどまられたので、
はい、
ここでもう一回頑張ってほしいなと思いますね、
うんうんうん、
やっぱりね人気力士でもありますし、
はい、
1月場所、まあ、優勝予想というか、まあ、我々の希望、優勝希望は、稀勢の里関、
うん、
でもありますけれども、
はい、
まあ、その他の、ね、力士ももちろん頑張っていただきたい、というところではございます、
はい、おしゃべり大好き稀勢の、
はい、実はね、
はい
はい、あの先ほどから何回か名前の出してるあのその2016年の大相撲、
はい、
この1年の振り返りの番組でも、
はい、
結構喋ってましたよ、
はい、もう喋るの好きなんですって。
あ、やっぱり、
はい、
ニコニコしながら喋ってましたよあの人。うん、なんかもっとああいうところを見せたらいいのにって思いますけども。
いやー、それどうかな、
勝負師として。
うん、
ただでもあの取り組みの前になるだけ笑顔を出してる感じがするんですよ最近。
うんうんうん、
なんかあのニヤッとした顔で、
はい、
そこもね北野さん解説されてましたよ。
ははは
あの女子プロゴルフの世界ランク2位の、
うん、
あのタイの選手がいらっしゃって、
はいはいはい、
その選手ちょっとお名前ど忘れというかちゃんと覚えてませんけど、その選手もなかなか勝てないでいたと、
はい、
でそれでまあプレーそのショットをする前に、
はい、
もう自分で口角を開けるようにした、
はい、
まあ、その途端5連勝したんで、
ほうほう、
それにあやかってるんじゃないかって北野富士さんがおっしゃってました。
そうなんや。
そう、まあ、あのちょっとわからないけれどもということはおっしゃってましたけど、あ、なるほどなと、はい、そうじゃないかなと私も思いました。そう、なんか、
まあ、笑うわけにはいかんからね。
そう、笑うわけにはいかんけれども、うん、なるだけ、まあ、その緊張をほぐすとか、
はい、
なんかあるんでしょうね、口角を上げるというところで、それがね、いい方向にっていうか、確かに実りつつあるんじゃないかなと、
はい、
だってそうでなかったら、69勝もできないですし、
うん、
年間最多勝取れないですから、
そうですね、
そういうところもありますし、やっぱり今年はなんとか、稀勢の里関のね、初優勝を見てみたいし、
うん、そうや、
稀勢の里の年にしていただきたいなと、
はい、してください、
ところでございます。
優勝ね。
優勝ですよ。
優勝しかないよ、稀勢の。
お願いしますよ、本当に。
はい。飲みに行きましょう。
はい。
後半に続くよ。